でも2の4は少しとどまって見ていきたいんですけれども、あ、5節が終わりましたね。で6節も死者の戒名の少量流しの話が6節に出てきます。で7節は同じように民間信仰の中で願をかけたものがどうなっているかという話が出てきた後の8節です。宿の女中の話として、漁師だった夫と弟の最後を女中が話すっていうところが出てきて、夫と弟の最後ですね、これがなかなかかわいそうな話で、で女中の話としてこれが出てきます。喋り言葉にせっかくなってるからここはさらっと平井貞一さんの役を読ませてもらおうかな。一緒に英語をちょっとご覧くださいね。うちの人の船を避けて後の船はみんな帰ってまいりましたんですよ。うちの夫の船だけが戻ってこなかったんですね。なんでもうちの人と弟とはよその船とずっと離れていたんだそうでしてね、それで早く帰れなかったんだそうです。でみんなして浮きを見ながら待っておりますと、一刻一刻に波がどんどん高くなってきて怖いようになってくるものですから、とにかく船を流されてはいけないというんで、みんなして船を浜へ引き上げるという騒ぎのところへひょいと見ますと、まあどうでございましょう、うちの人の船がえっしえっしこちらへやってくるのが見えましたんで、まあみんな喜びましてね、船はもうすぐそばまでやってきて、うちの人の顔も弟の顔もはっきり私の目に見えましたんですけれど、その時いきなり大きな横波を一つ食らったと思ったら、途端に船がひっくり返ってブクブクと沈んだら、それっきりもう浮いてまいりませんでね、そのうちにうちの人と弟が泳いでいるのが見えましたんですけど、こっちはあなたただもう波が持ち上げるのを手で束ねて見ているだけでございましてね、山のような高い波で、そこへうちの人と弟の頭がズズズッと上がってくるかと思うと、またずっと沈んでいって波の上へ出るたんびに2人が助けて助けてここ助けて助けてっていうの、例によって日本語なんですね最初からね、と叫んでいるのが手に取るように見えるんでございます。でもね、さすがに普段頑丈な漁師たちもあんまり波がものすごいもんですから、みんなおじけづいてしまいましてね、私などは女でございますからどうにもなりゃいたしません。そうこういたすうちに弟の姿が見えなくなりました。うちの人は年はとっても根が頑丈な方でしたから、長いこと泳いで時期そばまでつい顔の見えるところまで参りましたんですよ。その時の顔はまるでもう恐怖の人の顔でございましたね。助けてと呼ぶんでございますけれど、誰も助けるものありゃしません。そのうちにとうとう沈んでしまいました。沈むそのすぐ前にはっきりと私うちの人の顔を見ましたというふうに言っています。怖い話ですよね。 And yet I could see his face before he went down ということで、頑丈な人で泳ぐのも得意だったはずなのに、目の前で船が沈没して、夫が死んでしまってということですね。その顔がその後長いこと毎晩目につきましてね、おかげでろくろく眠ることもできずに、ただもう泣くばかりで、それこそ神や仏にお願いして、どうかしてあの時の夢を見ないようにと、幾度ね祈ったか分かりません。この説ではもうめったに夢にも見ませんですけど、それでもね、こうやってお話ししていますと、やっぱり今でもうちの人の顔が目に浮かんでまいります。あの時分、せがれはまだほんの子供でございました、と終わっているところなんですが、全然あれですよね、これ日本海に沿ってって、日本海沿岸地方を、これ節さん連れて半分新婚旅行みたいな風に回ってるんですけど、気候分じゃないってよくわかりますよね。なんで死んだ人の話ばっかりいちいち、宿に泊まると女中さんがわざわざこういう話しますか普通。実は先ほどお話ししたように、なぜか墓と死と幽霊の話ばっかりしてるんです、この日本海に沿って。なので気になるんですが、その後ちょっとご覧ください。この第8節の宿の女中の話、夫と弟の最後の次が例の鳥取の布団の話です。でその後が持ち田の浦の小殺しの話です。でその後が墓の話です。でその後が黒い髪の女っていう、去年出しました幽霊だかなんだかわからない女が髪の毛を解いているっていう、あの不思議な話というふうになって、日本海に沿ってはここで終わります。ということで、これちょっとやっぱり墓とゴーストと死の話として読み直さないといけないなっていうことを少し問題提起として申し上げておきます。